通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。どうですか、4月もね、最終日ですよ。ゴールデンウィークに入ってると思いますけど、まあ29日が祝日で、まあ暦通りに行くと1日2日を取ってしまうと割と大型連休になるっていうね感じになるんですけど、そういう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、僕はね暦通りということで、今日はね全然普通にお仕事でございます。はい、まあ休日もね暦も関係なく働かれてる方もねいっぱいいらっしゃるでしょうから、まあ休みの方は大いにリフレッシュしてほしいですし、お仕事の方は一緒に頑張っていきましょうね。はい、ということで今日はね早速本題に入っていきたいと思います。今日はね We are 嵐レポート学び、かっこネタバレなしというタイトルでねお送りさせていただきたいと思います。もうタイトルままですよ。 We are 嵐行ってきましたよ。まあ、一応ね大体の人はご存知かもしれないですけども、ご存知ない方もいらっしゃると思います。まあ、この放送もね本当いろんな人が聞いてくださってるのでありがたいことにね。ということで簡単に説明しますと、嵐というですね、まあ、国民的なアイドルグループがいるわけですよ。はい、1999年に結成されたグループなのかな、間違ってたらごめんなさい。はい、まあ、そのグループが、今年2026年5月末をもってね、その活動に、まあ、幕を閉じるということで、いわゆるラストライブですね、ラストツアーになるんですけども、ラストツアーにね行ってきました。まあ、かくいう僕はね初めての参戦でございますけれども、本当にねまあめちゃくちゃ面白かったし学びになりました。端的に言うとね。で今日は、まあ、ネタバレはねしないように、お話をしていきたいと思います。まあ純粋に僕がこの We are 嵐という、まあ、ライブタイトルですけども、そのライブに行った時の、まあ、ご報告と、まあ、その中で学んだことみたいなものをねお話ししていこうかなと思いますので、どうぞお付き合いください。まずねライブの縁起物とトイレ対策についてねお話ししたいと思うんですけども、これは多分たくさんコンサートとかライブツアーとかに参戦している方からすると当たり前のことなんだと思うんだけど、僕みたいに本当数えるぐらいしか行ったことない、そしてその数えるの最新が数十年前っていうレベルのねやつからすると結構衝撃だったことなんですけどね、その縁起物とトイレ対策グッズっていうのがあってさ、ね、何かわかります？まずね縁起物って何の縁起物かというと席なんですよ。そう、チケット、まあ、特にこのスタンドエンターテインメント系のライブ限定なのかな、ちょっとごめんなさいそこら辺もよくわかんないんですけど、会場に着くまで席がどこかわかんないんですよね。なのでピッてチケットをお渡しして通したら、その後に会場の座席が書いたチケットと交換みたいな、発見されるみたいな感じで、それを見てようやく自分がどこでその今回のライブを見るのかっていうのが分かるわけなんですよね。そうで、まあ、なので少しでも当日ね良い席で見れますようにっていう願いを込めて持っていくグッズがビッグカツびっくりするでしょね、お菓子のビッグカツですよ、駄菓子の。いやでもこれね、まあ、僕からすると、まあ、びっくりだしちょっと笑えちゃったりもしたんですけど、結構たくさんの方がね、まあ、買われてたり持たれてたりしてたので、いやちゃんとねこういうのってなんか根付いてるんだな、まあ、この業界にはっていうふうに思ったりしました。あとはねトイレ対策なんですよ。やっぱり今回のライブはね3時間を超えるライブなんで結構長丁場ですよね。映画だってねやっぱ2時間1本勝負ぐらいなんですけども、まあ、3時間超えっていうことになるとやっぱりトイレ対策が必要になってくる。やっぱり逃したくないじゃないですか、どんな場面も。なんで初めから最後までトイレに逃げることなくね、もう休憩でどっかに吐けることなく最後までじっと見ていたいっていうね気持ちはわかる。そんな中トイレ対策として言われているのがボンタン飴これ知ってました？ね、なんかそのボンタン飴を食べるとボンタン飴が体の水分を吸収しておトイレに行きたくなる、行きたくなくなる、尿意が防げるみたいな、まあ迷信とは思うんですけどね。はい、まあそういうねことを言われていて、 これまたねボンターメ持ってる人めっちゃいました。でね、なんならその、会場僕福岡ドームだったんですけど、福岡ドームの近くにあのマークイズっていうねそのショッピングモールがあるんですけどね、そこのショッピングモールの1階にスーパーがあるんですけど、そこでねビッグカツとかボンターメめっちゃ売ってましたからね。いやー商売上手、そしてね、買う人もちゃんといるということで、まあ需要と供給がね合ってるんだなっていうふうに思いました。もうこれがまずね僕の衝撃ね第1弾でしたね、このライブ縁起物とトイレ対策でね、その後に、ライブ会場に入りましたよ。でね、ドキドキドキドキで、もう席、ね、縁起物を持ってなかったからかもしれない。うん。結果として、ドームの、スタンドだったんですよね。アリーナがやっぱり会場、そのセンターステージに近かったりとかね、するから、肉眼で、その嵐を見れるっていうところなんですけども、さすがに肉眼でがっつり見れるようなところではなくて、スタンド、ね、1塁、2塁、3塁ありますけども、そのスタンドで、結構後ろの方ね20何列目とかだったんでですね、真ん中辺ぐらいなのかな、よくわかんないけど、肉眼でねステージを見るとさすがに表情まではね僕の視力では見れなかった。ただいいところもあったんですよ。やっぱ全体を俯瞰して見れるので、なんて言いますか、演出とかねそういうものが見れるから、そういう意味では別にね、なんかこう必ずしもアリーナが完璧 100% いいとかスタンドがダメとかいうわけではないなっていうふうに感じさせてもらいました。でもね、やっぱり隣の芝生は青く見えちゃうわけでね、スタンドにいる僕はやっぱりセンターの肉眼で見える人たちが羨ましい、そんな気持ちも絶対あるわけですよ。あった、実際にね。でもセンターじゃなくて、アリーナじゃなくてもさね、スタンドでも視力がめっちゃ良かったら別に見えてたんじゃない、肉眼でね、ね、思ったんですよ。そんな中で僕は思ってたこと、ね、もう本当にいた子になりたいって思いましたね。もうここぞとばかりに、来い、来い、降りて来い、オスマン三冠ね、視力 6.0 のタレントね、オスマン三冠さんが僕のね、体に憑依しないかなっていうふうにね、すっげー、真剣に思ってました。降りることなく、はい、視力 1.0 もない僕のね、視力では肉眼で見れることはなかったです。はい。それぐらいね、肉眼では見れなかったんですけども、でもね、本当にいい経験、いい場所だったなっていうふうに僕自身は思ってます。で、そんな僕のスタンドのね、席からの出来事についてなんですけれども、面白かったね。いろんな、僕本当人間観察がそもそも好きなので、その会場にいる人たちのね、なんかこう話し声であったりとか、動きであったりとか、結構会場から開演までが、2時間ぐらいあったのかな。合ってるよね。2時間ぐらいあったと思うんだけどね。そうそう。なんで、割と、そういう人間観察する時間もあったわけですよ。始まってからもあったんですけどね。その中で、まずね、一番初めに目についたのが、しごできアルバイト。ねえ。アルバイトの、女の子だったんですけど、僕の近くにいるそのしごできアルバイトの子はね、大学生ぐらいなのかなというふうに思うんですけどね。そのアルバイトさんは何をするのかというと、ペンライトってわかります?ライブでさ、こう光る、ね、振る、みたいな感じの、ね、みんなで一体となるみたいな感じなんですけども、そのペンライトの設定っていうのがあるんですよ。ね。なんかこう、ペンライトを Bluetooth とつなげるのかな?なんかスマホと連動させて設定することで、当日会場でそのペンライトが自動でその会場全体の色に馴染んだりとか変化したりする。なんで、例えば一塁側が全員赤、二塁側が全員黄色、三塁側が全員紫みたいな感じの、なんかこう総合で処理できる、なんていうの?総合で操作できる、集中操作できる、ね、そういう言葉になるのかなっていう風なね、仕組みがあるらしくって、そのペンライトの設定をライブ開始までにね、してもらわないと、ね、一塁全部赤なのに一人だけ青がいるみたいな感じになったら一体感なくなっちゃうじゃないですか。なんでそこはね、ちゃんとしなくちゃいけないかったみたいで、本当にね、アルバイトの人たちはそこがね、かなりのミッションだったと思うんですけど、なかなか年齢層の広い、参加者ですので、観客ですので、ペンライトの設定なんかね、できてない人なんか山ほどいるわけですよ。で、もうそのね、ペンライトの設定できてない方いらっしゃいませんかみたいな感じで、で何分かね、30分に1回ぐらい、そのペンライトの設定の、確認みたいなのがあって、ピンク色に光れば設定完了の証です、みたいな感じでね、会場アナウンスがあって、光ってない人めちゃくちゃいるんですよ、会場見渡す限り。もうね、各、 ね、方々でアルバイトの方々がね、多分徹底に駆けずり回ってたんだろうなと思うんですけども、僕の近くにいたその女の子のアルバイトもめちゃくちゃ走り回ってました。でやっぱり設定ができてないことをできてませんっていうのもやっぱ恥ずかしかったりするじゃないですか、人によっては。なんで明らかに設定終わってないのにやっぱモジモジしてる方っていうのが一定数いて、もうそういう人のために一生懸命大きな声でそのアルバイトの女の子は声を張ってね、設定できてない人はすぐ行きます、設定しますので言ってくださいみたいな感じで言ってくれてるわけですよね。もうそれを何度も何度も繰り返してて、もう本当にね、もうね、時給いくらなのって、もう時給3,000円、もういやもう5,000円でもいいんじゃねえかこの子っていう風にね思ったりもしました。あともうさ、もうずっとその喋りすぎてるので、もう2時間ぐらいですよ、その会場から開演まで2時間ぐらいずっとそれやり続けてるので、もうね途中何回か噛んでたりもするわけですよ。でもね、その噛んだ時に、まあ周りはみんな気にしてないんですけど、一人で噛んじゃったてへんみたいな顔してたのがね、ちょっと僕見てそれ可愛いなって思っちゃったりしましたねはい、まあそんな四五出来アルバイトの子もいました。あとはね、僕のね隣の席だったんですけども、隣と隣の隣が多分2人組だったんですけどね、僕の隣には多分あの20代ぐらい10代20代ぐらいの女の子、そしてその隣にはお母さんというには若いからお姉さんなのかな、まあ、家族だなっていう感じは会話の中で感じたんですけども、まあ、お母さんかお姉さんみたいな感じの2人組ね、でその娘さんか妹さんか分かんないですけど、僕の隣の女の子が結構開始30分前ぐらいからにやってきて、でその隣の、まあ、ご家族とお話をしてて、まあ、多分いろんなねライブに行かれてる子なんだろうなというふうに思ったんですけども、え、ドームのライブでこんなに開始前静かなの？とか、やっぱりファイナルだからね、みんな会うのきっと最後の人多いから緊張してるのかなみたいな感じで、ちょっとね茶化す感じというかちょけた感じでね、なんかニヤニヤ、ちょっと表情は見てないですけど、会話尻はねこうニヤニヤした感じでね喋ってたんですよね。あ、この子はもしかしたらなんでこうご家族に連れて来られてじゃないですけども、まああのすごいコアなファンじゃないけど、まあ、一緒に行こうって家族が言ったから一緒に来たぐらいの感じの猫なのかなっていうふうに思ってた。まあそれも全然 OK でしょうよ。ね。だったんです。しかし、ライブが始まって、ね、嵐のメンバーが登場して、一曲目歌い始めました。隣見たら、号泣。もうね、見るまでもなく、すげえな、なんかこう、しくしく、もうズルズル泣く声が聞こえるわけですよ。パッと目をね、顔をしっかり向けるわけにいかないから、目線をちょっと横にやってみると、もうタオル使ってむちゃくちゃ泣いてましたからね。なんかもう、しゃに構えてたのに、いい子やんってね、思いました。そうね。あとはね、始まって、まあ、これもネタバレにはギリギリラインで OK してもらいたいんですけども、あの、嵐のね、桜井翔くんがね、あの、お決まりの、なんて言いますか、コール&レスポンスがあるんですよね。あの、アリーナ調子はどうだとか、2階席調子はどうだ、上の方調子はどうだとかね、まあ、そんな感じであの会場によっていろんなねこう調子はどうだって言ってコール&レスポンスをねもらって盛り上がるみたいなねものが結構初めの方にあるんですよ。その中で、女性陣調子はどうだっていうのがあって、やっぱり、まあ、嵐国民的なアイドルといえどもやっぱファンの、まあ、会場に来てる大多数は女性ですよね。女性陣調子はどうだって言ったら、もう会場中が地震のようにキャーってね、ここぞとばかりにね黄色い声がもう鳴り響くわけですよ。隣で僕の妻もやーって言うてました。はい。で、かたや男性陣調子はどうだっていうとね、やっぱり僕こうライブ DVD とかも見てるんですけど、やっぱりねその女性の声に比べると圧倒的に小さいね。男の声はのぶとくて大きいかもしれませんけども、数の差っていうのは圧倒的なのでやっぱり小さくなりがちっていうかなるんですけど、まあね、あのそういう時って翔くんはもう一回聞いたりするんですよ。男性陣調子はどうだって言って、おーおーみたいな感じで小さな声だったら、ん？もう一回やろうども調子はどうだみたいな感じでね言って、2回目さらに男性陣が盛り上がって OK みたいな感じのコール&レスポンスをやるっていう感じなんですけども、僕ね、でかい声に生まれてきた自負があります。もうね、この時間のためだけに僕はやってきたと言っても過言ではない、それぐらいの気概でね、このコール&レスポンスを待ってました。翔くんの男性陣調子はどうだの声で スタンドですよ。めちゃくちゃ離れてますけどね、彼らに届けと言わんがばかりにもう声を振り絞ってうわー叫びましたね。周囲の人めちゃくちゃ振り向いてこっちビビって見てましたまあでもね、さすがに多分ね彼らには届いてなかったかなというふうには思ったんですけども、まあ男性陣調子はどうだろうね、おかわりはなかったということで、まあ割とね一緒に参加していた男性陣の声はね大きかったんだろうなというふうに思いましたね。いやでもね、でかい声に生まれたのはこの時のためのはずなのに、周囲は振り向いた、だがもっといけただろうとねやっぱりね思っちゃうわけですよ。まあでもね一回限りですので、まあこの思いを胸にね今後ここ一番にね全力の出せる男になりたいなというふうに思いました。でね、まあ、ライブが始まってからもねいろいろありましたよ。ね、もうね一番ねあったのはあったっていうかね、まあ残ってるのはね、そのライブ以外で心に残ってるのはもうね斜め前にいたフリーダムおばさん勝手に名前つけてますけどね、もうマジでねフリーダムなねおばさんだったんですよ。もうねもうお姉さんじゃない、もうおばさんって言っちゃうね。ここはもうさ、もう会場入ってた開演前からねちょっと気に食わなかったんですよ。あの会場事前にちゃんとネットとかでルール説明として写真撮影ダメですよって書いてるんです。なのにめちゃくちゃ普通に会場の写真撮りまくってて、もうね僕さ、もともと中学の時とか生徒会のね、まあ、風紀委員、まあ、みたいな役職、風紀委員長みたいなね役職についてたりとか、まあ、今の仕事だってさ、まあ、地方自治体、まあ、公務員じゃないですか、ね、こんな感じでペラペラペラペラねくだらないことも喋ってますけど、言うてね割と根は真面目な方よ自分で言うとね全然説得力ないけどね、あの真面目なところもある方よ。特にこういう、まあ、対外的なルールとかっていうのはちょっとねイラッとしちゃって、まあ、僕の中のね正義警察がねうーうーって出てくるわけですよ。なんでもうなんかもうお前写真撮んなしって思いながらね行こうかと思ってますけど、まああのつまりねそこはちょっと、まあ、ここはやっぱりさあの変な人だったらいけないしね、あの会場の人が注意すると思うからみたいな感じでなだめられて、おおそうかそうか、じゃあまああのライブにもそんな賛成したことないし、まあ、そういう感じならまあ それでいきましょうみたいな感じで、はい受け入れますみたいな感じだったんですけども、ライブ始まってからもさもう全然もう気に食わなくって、もうあのいるじゃないですか、あのタイミングずれた声援する人、みんなで一緒にイエーイって言った時にイエーイって言うとかフーとか言うのは僕も言うし全然いいと思うんですよね。あの彼らも求めてるね、演者も求めてるでしょうからそれはいいと思うんですけど、なんかちょっとシーンってした瞬間にタイミングずれてシャキーンとかニーナーとかね、なんかちょっとなんか猫なでこいみたいなでかい声でね響き渡るようにね喋り上がるわけですよ、そのおばさんね。いや答えるわけないじゃないですか、そんなねなんかちょっとルール違反みたいな声にね、当然答えられることもなくもう完全に自己満じゃねえっていうふうに思ってたんですけど、その中でそんな時に僕の中の正義警察がまたうーうーうーって出てくるんですけど、もうライブも始まってるしなと思ってねステイステイって思ったわけなんですよね。でもさらにライブ続いていくとさ、もうねドームだから狭いんですよ。あのすごくね野球とか見に行かれてる方とかドームのコンサート行かれてる方分かると思いますけど、やっぱ結構一人の幅って狭くって、だからある程度マナーというか節度を守ってねやっぱ動かなくちゃいけないと思うんです、乗るにしてもさね。なのにむちゃくちゃ横揺れ、もう何ボブマーリーのコンサートかってレゲエかみたいな感じの勢いでこれグワングワンなんか横に揺れまくって、もう両サイドのね女性すごい大変そうだったんですよね。そしてさらにはステイズオーバーハンドですよ、もうね手を高く上げる、まあそれはまあ100歩譲って良しとしましょうよね。ライブの時とかあるじゃないですか、こう 声援を送るときに手を高く上げる、まあ、ここ一番ね、歌詞のね盛り上がるときに手を高く上げてその思いを届けるみたいなさ、まあ、なんならペンライト持ってるから点ペンライトごと高く上げるとかね全然いいと思うんです。ただ一応会場のルールでは後ろの人が見えないようにならないように、まあ、胸元ぐらいで手を上げるのは控えてくださいって言われてるんです。ただ興奮したらまあそれは仕方ない、僕もしてないわけじゃないだろうなと思いつつ少しならいいですよ。でもステイズオーバーハンドはノーね、もう手両手バーン上げてずっとバーン上げてさ、もう下ろさないんですよその手を。で斜め前のおばさんっていうことは僕の前にはいないんです。斜め前のおばさんの後ろには僕の妻がいるわけですよ。なのでおばさんの上げた手でうちの妻は前が見えないわけですよね。カチーン来てもうこいつやってやると思ってですね、もうそのスティーザーオーバーハンドが許されるのは、まあ、ギリゼップまでやぞとね、街中のライブハウス、うん、そこはよしだろう、ゼップね、まあ、ライブ系、まあ、よしでしょう、ギリでしょう、ドームでやっちゃダメよと思ってね、もうお前のためのライブじゃねえよって思って、もうさすがにね、もう後ろからさ、斜め後ろからトントンって手叩いて、ごめん手下げてってね言っちゃいましたよね。はい、もうね正義警察爆発でした。はい、まああのビビったのかどうか分かりませんけども少しは聞いたようで、あのでも少しなんですよ。横揺れはそんなに治ってなかったし、まあ時折ねもうステイザーオーバーハンド復活してたりもしましたけども、もう何回も言うのもなんですしね、もうでもさ本当やっぱりみんなで作り上げるものじゃないですか。こういう時のマナー、もちろん感情の高ぶりは仕方ないと思うんです。ただ一人のためだけではなくね、大好きなその演者、ここで言うと嵐ね、アイドルがどんな風にファンが見れば喜ぶのかっていうのを考えるのがファンとしての心理なんじゃないかなっていう風に僕はね、まああのにわかファンながらに思いましたよ。でもこれってまあファン活動とか推し活だけじゃなくて、まあどんな社会でもこれって大事なことじゃないですかね。周りがどうあるのかとか、やっぱりまあそればっかりじゃダメですけども、協調性を持ってとかそういうところって大事だなっていうふうに思いました。人の気持ち、その好きな人の気持ち、周りの気持ちをおもんばかる力ね、まあこれはね僕もねない時も当然あるので、まああの自分も気をつけようっていうふうに思わされたところでしたね。まあしかし、いや思い出に残るぐらい濃いおばさんでしたよ。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、いろんな愚痴やらなんやらのねレポも長くなりましたけども、ちょっとねここで、まあ、学びについてお話ししたいと思いますね。まあネタバレなしでいこうと思います。感情の推移と人生における大切な学びみたいなね感じでまとめていったんですけども、僕今回実際ね、まあ、妻のおまけみたいな感じですよ言ったのはね。妻はすごいね往年の嵐ファンでしたから、まあ、それにね、まあ、おまけのようについて行かせてもらった僕なんですけども、とはいえね、まあ、彼らと同世代、本当に同級生もいますし、はい、同世代なんですよね。なんなら、まあ、デビュー当時はね、僕二宮くんにめっちゃ似てるって言われまくってた時期がありました。はい、これ過去の栄光なので一応栄光だから言っとくんですけども、今は見る影もありませんね、もうそんな感じで、まあ、なんて言いますか、同世代のね同じ時代を駆け抜けていった、まあ、素晴らしいね仲間というか、仲間ではないですけども尊敬する人たちですよ。まあ、その人たちのね、まあ、最後の姿をね見ることができてすごい良かったなというふうに思いました。でやっぱり、まあ、いろんな背景を、まあ、見てるわけですから、なんかどんな感情になるんだろうなというふうに思って、初めね出てきて、まあ、曲が流れて、もう知らない曲なんか一曲もないわけですよ、うん、全部知ってるの、うん、ね、どの曲も聴いてさ、もう初め前半は、はあもうこれで見納めかって初めて見に行くくせにさ、ね、もう彼ら5人のこういう音楽活動、ね、アイドル活動は見れなくなるのかって思うとさ、もうなんかめちゃくちゃ涙出てきて、むちゃくちゃ寂しくなって、はあみたいなね、もうなんか情緒みたいな感じだったんですけど、まあ、すごくねいいライブの作り方してくださってて、もう後半からはもう楽しさであったりとか感謝 ね、そういうのに、ね、溢れるライブでした。で、もうそのまま最後まで行って、今こうやって話してる時の余韻も本当にありがとうっていう気持ち、楽しかったなっていう気持ちがもうほとんどを占めてます。涙であったり寂しさであったりっていうのはもうほとんどないような感じの気持ちで今ね過ごして、こうやってお話ができてるような感じ、うん、でね、ここでね学んだんですけども、学んだこと、思ったことなんですけどね、終わりを丁寧にするっていうことなんですよね。ね、この終わりを丁寧にすることって誰にでもできることじゃないと思うんですよ、ね、こんなに国民的でこんなに丁寧に幕を閉じることをしてくれた彼らにやっぱり感謝だなっていうふうに思いました。で、これが人生で、まあ、僕ら人間が生きる上でとっても大切なことをね教えてくれたなっていうふうにも思ったんですよね。まあ、それなんでかっていうと、僕らはさ、この世に生まれてきたからには必ずこの世を去る時っていうのが来るわけじゃないですか。ね、まあ、そんなことないってね言う人もいるかもしれないけど、まあ、多分そんなことあるわけですよ。まあ、そういうふうに僕は思ってますっていう前提で聞いてください。ね、違うは違うでいいです。はい。で、その去る時が必ず来ると僕は思ってます。でね、その去るっていうね意味では嵐としてね5人の活動はやっぱ来月で終わっちゃうわけですよ。うん。でもそれを見越して丁寧に時間をかけて大切な人に言葉を、思いを届けて続けてくれた。もうこれはね、本当とってもありがたいことだなっていうふうに思いますね。で、それをまあ自分の身に当てた時に、まあ、僕らのせいでもそうあれれば最高じゃないですか。でもそうあれれば最高だけど、時として僕らの人生はそうできないこともあるじゃないですかね。予想できないことっていうのはたくさんあるわけで、だからこそね、僕はねこの生を無駄にしたくないっていうふうにね、なんか思わされたんですよね。やりたいことをやりたかったことにしたくない、行きたいとこを行きたかったとこにしたくない、会いたい人を会いたかった人にしたくない、伝えたいことを伝えたかったことにしたくない。なんかね、僕らの人生は僕らが思ってるよりももしかすると長くないかもしれない、そんな風に思って、いやもちろんね、まあ、経済的、時間的、まあ、あとはいろんな家庭環境とかそういう環境的なね制約はそれぞれあるだろうから全部取りとはいかないだろうけど、僕自身はねなるべく全部取りでいきたいっていう風に思えた、うん、思わされたライブでした。それくらいにね、同世代の彼らの人生の重厚さをね、なんか感じたんですよね。なんかさ、ここ数年、人生何周目とかさ、なんかドラマもあったじゃないですか。ね、人生何周目みたいなね、ことって話題になってたりするけど、まあ、実際にね、その人生何周目かの人が、まあ、この世にいるかどうかは僕は知らないが、まあ、彼らのようにね、嵐みたいにその経験にあふれた重厚な人生は、まあ、僕の人生の何周分にも匹敵するなというふうに思ったんですよ。そういう意味では人生何周目だよこの人たちっていうふうに思いました。でね、もう一つ学んだ大切なこと、それはね、別れを受け入れることですね。前の学びでは自分自身のことを話したんですけども、ここでは他者との別れについての話。なんか僕らはどこかで、別れからね目を背けているんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよ、うん。まあ、その時が訪れた時、または訪れると分かった時に初めて強烈に別れを意識してしまう人が多いように感じる、まあ、僕ももちろんその一人なんですよね、まあ、だけどこの国民的スターの彼らは今回多くのファンにこの別れをね優しく丁寧に経験させてくれたなっていうふうにね思いました。まだライブ中なんで、ツアー中なんで経験させてくれているなっていうふうに思いましたね。やっぱり大切な人との別れっていうのはとっても辛いじゃないですか。でもそれを通じてでしか得られないものもねあるっていうふうに僕は思ってるんですよ。まあ、人は二度死ぬっていうふうによく言われますよね。一度目は肉体の死、そして二度目は忘れられること。多分僕はねこれから大切な人との別れを経験するだろうし、させることもあるんじゃないかなというふうに思います。でもね、それが 誰かにとっての人生の糧になるようにできればなっていうふうにね、なんか思ったんですよね。はい、ちょっと長くなってきたね。もうほんとね、もう喋り出したらキリがないぐらい、ほんとなるべくねコンパクトに話そうと思ってね、なんとなく話すことまとめてきたんですけども、気づけば30分近くなってます。はい、もうね最後に行きましょう。もうね最後はね、嵐への感謝で締めたいと思います。いやもうね、ほんと去年5年ぶりにね動き出した嵐ね、彼らの船っていう風に例えてましたよね。船はねついに終着点に着きますね。まあそこからは彼ら5人それぞれの新たな門出じゃないですか。なのでみんなでね、大いに彼ら5人それぞれの活躍を、いや活躍じゃなくてね、活躍しなくてもいいじゃないですかね、幸せを祈ろうじゃないですかね。まあ僕はねそうしていきたいなという風に思いました。はい、ということでね、長くなりましたけども本日もエンディングのお時間です。社会福祉士のお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では世間への小言を中心に発信しています。また、メンバーシップサービスルームでは限定投稿や限定配信をお届け。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいで。